皆さんこんにちは、ケイコ・アオキです。他の人が普段何をしているのかって気になりますよね。この番組では毎回素敵なゲストをお呼びして、人にはちょっと言えない日常の暮らしをこっそり覗き見したいと思います。松井さん、こんにちは。は
い、こんにちは、どうもお招きいただきましてありがとうございます。
いや、私ね、そう、もう松井さんはもうプロでいらっしゃるので、こうお話のね、でそういう人と一緒にね、こう話すっていうのはね、私もね、いつになく緊張してるんですけどね。
とんでもないですよ。だって今日第1回目でしょ、恵子さん。
そうなんです
よ。だからお招きいただきましてまずありがとうございます。
いいえ、はい、松井さんがね、うん、今ニューヨークのなんか素晴らしいこの、はい、タワーですか、タワーマンション、日本語で言うとタワーマンションに ね、
そうですね、
住んでらっしゃるんですよね、はいはい、で皆さんがね、多分聞きたいのは、まあ、いろいろあると思うんですけど、うん、いろいろあると思うんですけど、でその中でやはりまず一番初めに聞きたいことは、うん、そのニューヨークに、なぜニューヨークを選んだ、だってアメリカって広いじゃないですか。別にニューヨークじゃなくても、だってほとんどの日本の方って結構カリフォルニアが好きじゃないですか。
初めに行くのは。そうですね。そうかもわかんないですね。うん、入りやすいかもわかんない。近いからね。
そうです。
うん。はい。でも、ニューヨークへ来ちゃったんですよ。それも、偶然が偶然が重なって、私は今ニューヨークにいて、恵子さんのこのお家にお邪魔してるんですけれども、はい、すごい不思議でしたね、この出会いっていうのは。
でもニューヨークはやはり自分に合ってると思われたんですか？
すごく合ってると思います。だってすごく楽しいですから。
そうですね。
なんかね、ちょっと日本では、今から振り返ると、ちょっと枠が合わなかったかもわかんない。
ワールドですもんね。なんかね、確かにね、松井さんって言うと、イメージがね、すごいワイルドな感じっていうのと、はい、それからやっぱり非常にこう、ね、ユニークな。ね、ユニークなこれ、ね、っていうのは、ほら、まあ、ご存知だと思うんですけど、うん、いろいろ YouTube で、とても話題になられて、
はい、
で、それでもう松井さんはあれでもう知らない方がいらっしゃるんじゃないかと思うぐらいにも。
いや、だからやんちゃしたでしょ？だからやんちゃして、選んだ先がニューヨークだったんですよ。だ
けど、ですけど、うん、あれね、ちょっとよくわかりませんけど、うん、まあ、いろんな方たちの記憶の中に、いろいろ残ってらっしゃると思うんですけど、うんうん、やっぱり愛が憎しみに変わったっていう感じだったんですかね。
愛が憎しみじゃないですね。
あ、違うんですか。
真実を伝えたかった。
あ、そうですね。
本当のことの真実を。マスメディアで曲げられているものではなくって、真実はこれなんですよっていうことを皆さんにお伝えしたかったんですよ。
わかります。
うん、ところがそれが、今日本はやっぱりテレビでしたから、その当時は。
はい。
だからテレビに出れなくされた私としては、言う場がなかったんです。
That's right ですね。
うん、本当 That's right でしょ、right. それで That's right で選んだ場所が、うんうん、その頃まだ皆さん YouTube はまだやってらっしゃらない時期だったんですけど、YouTube にもうターゲット絞ったんです。
あれは何年ぐらい前でしたっけね。
あれはね、2017年です。
あ、じゃあちょうど5年ぐらい前になるんですね。
そうですね。2017年ですから、今のように芸能人の方がね、はい、YouTube で、動画上げるっていう時代じゃないですか。
パイオニアですよね。
まあ、
そういう意味では。
まあ、そうかもわかんないですね。
で、YouTube っていうのは、やはり自分でこれだと思われたんですね。で、これで真実を伝えなければ、もう自分の、その伝える場所がないと。
ないと思ったんです。そうじゃないと、やっぱり曲げられちゃってるんですよね。すごく
そうなんですか。ものすごく日本のメディアってそうなんですか。
うん、すごくそれを感じます。曲げられてる。だから真実が伝わっていないと思ってます。だから、でも私はどうしても真実を違うんだよ。これなんだから私は怒ってるんですよって言いたかったの。
それで、うん、確かに、ただ喋ってるだけだったら、うん、あんまりこう、アテンションがないけど、うん、なんていうのかな、雰囲気作りがやっぱりすごくみんなのインパクトがあったんじゃないですかね。
雰囲気作り。
そうすると、これ見ないわけにいかないみたいな、口から口へとね、こういう、そういう意味ではね、 非常にクリエイティビティですよね。
そうですかね。ただね、うん、クリエイティブに物事を考えてあれが成り立ったわけではなくって、うん、もう怒りがあれになったんですよ、ね、だから計算を立ててる余裕がなくって、うん、もう怒りの矛先が化粧してるままなくって、うん、髪の毛をいじってるままなくって、服も選んでることもできなくって、うん、コンビニの黒い T シャツで。
あの時の、うん、あの映像よりも今のがすっごい若いですもんね。
本当？
確かに。
だから、本当あの時はもう選んでる場がなかった。ただ、うん、場所が与えられた。やっぱ SNS の、その、YouTube という場が私たちにはあった。もうそこに特化したんですよ。
確かに。
それで、時間との戦いだったんですよね。あれは週刊文春さんが、その曲がった記事を出す。その時間帯がありました。コンビニに週刊誌が並ぶ。はい、その前に行かないといけない。
はい。
で、行かない。
あれはそれは本当じゃないと。そう。先に向こうが出るまでに。はい、
出るまで、コンビニさんで皆さんが、買われる前に、うん、違うんだよ、これはねって伝えたかったわけ。うん、そうなると、ものすごく時間短かったんですよ。で、
はい、
もう、だから、化粧品がとかいう、もう言ってるものはなかったですね。
うん、それぐらいにその時はこう、切羽詰まったっていうか。
詰まった感じで、真実だけを伝えるんだ。だから、愛じゃなかったですね。愛はもうとっくにその前に冷めてましたから。
あれを見た方の中では、うん、やっぱり、すごい愛してたんだねって言った人も いると思いますよ。だから逆に言うと、私がさっきお話しましたけど、うん、やっぱりそれだけ愛は憎しみに変わっちゃったのかな、なんて。
確かにね。すごい大事な家族でしたから、うん、それで二十数年いたでしょ、一緒にね。だからね、それやっぱり家族としての裏切りは大きかった。でも、それだけだったら、まあ、夫婦の揉め事ですよ。
はい。
うん、ところが、そうじゃなくって、その向こうが、自分はその、どう言ったらいいかな、被害者なんだというふうに、
正当化した。
予想を置いたかった。
正当化。それを。自分のことを正当化したかった。
そう、マスコミを使って、うん、私を攻撃してきたことが、うん、私は、違うだろうっていうところに行ったんです。だから、ま
あ、そういう意味ではですね、うん、ことは非常に成功だったかもしれないですよね。だって、少なくとも、まあ、そうですね、ね、世の中の人に自分の言いたいことを伝えられた、うん、そういう意味ではね、うん、Thank you YouTube。
そうですね。本当そうかもわかんない。
そうですよね。Thank you YouTube。
もう、サンキューテクノロジーですよね。
そうですね。
本当ですよ。これも、江戸時代だったら伝えられませんよ。
伝えられませんよ。
ね、
そうですよ。なん
か、江戸時代だったら、殿様に箱ですか箱
かなん
か
に書いて。
書いて。だから、
時間がかかっちゃって、もう世の中終わってますよ。
そうですよ。だから、うん、このテクノロジーの力っていうのはすごいですね。う
ん、まあ、いろんな意味でね、うん、松井さんの、こう、経歴を見てると、すごく、うん、前から、こうビジネスっていうか、若い時からこういう芸能界の中にお入りになられて、ずっと活躍してらっしゃるんですよね。
長いですね。今年で49年になりましたからね。
すごいですね。
すごいですね。16から入りましたから。
すごいですね。はい、その、入ったきっかけっていうのは？
入ったきっかけはね、やっぱり私は田舎で滋賀県でしたから、出身が、
はい。
やっぱりこの滋賀県を出ていって、で、東京に行きたいっていう気持ちがものすごく大きかったんですよ。
ああ、
ものすごく。
わかります。
やっぱりな、大都会、日本の大都会の東京で勝負したいと思ってたんです。
ええ。で、それでやっぱり女優さんの道を選ばれたわけですか？
というか、19の時に、ね、19歳の時にその滋賀県から東京へ単身で出てきたんですけど、
はい。
元手がなくって、はい、在庫抱えなくていい仕事というと、うん、体一つというと、うん、芸能界だったんですよね。
あ、そうなんですか。うん、
で、私は芸能界に
一番すごいね、綺麗で。まあ、今でも美しくていらっしゃいますけども。
いやいやですけど。
ね、当時の写真、私見させていただきましたけど。
本当ありがとうございます。
ね、本当に美人でらして。
芸能界で一番という意味ではなくって、この大都会で、一旗あげたいんだって気持ちが大きかったんです。だからそれは、恵子さんもやってらっしゃるように、ビジネスも入ってきますじゃないですか。芸能界で一番じゃないわけですから、はい、一旗あげるわけですから、
はい、
自分の夢、言えばこんな家に住みたいとか、車はこんなに乗りたいとか、はい、こういう生活がしたい、シャンデリアのある生活にしたいとかね、うん、はい、そういう私は、物欲もすごくありましたから、
はい、
だからそれで、体だけで勝負できる。 それが芸能界だったんです。ま
あ、それはうちの主人もそうだったと思うんですが、うん、すごいハングリー精神っていうのがですね、それがいいように、こうずっと回ってったっていう感じですよね。
うんうん、そうですね。で、まあ、おかげさまで、需要をいただいて、芸能界に入らせてもいただいたし、で、まあ、お仕事も順調にいただいて、生きてこれましたからね。
ねえ、うん、昔11PM っていう、はい、誰でも本当に誰でも知ってるような番組にずっとね、うん、出演なさられて。
そうですね。それが私のデビューでしたから。
あ、そうなんですか。
はい、22歳でしたね。
あ、そうですか。あの時の大橋巨泉さんっていうのはもう亡くなっちゃったんですか？
大橋さんは東京がキーステーションだったんですね。私はだから、藤本義一先生の火曜日と木曜日の大阪からの発信に私は、藤本先生の隣にいる司会者だったんです。
ああ、そうなんですか。うん、へえ、ですけど、すごいですね、22。で、それからずっと女優さんをなさられて。
そうですね。
うん。
ところが、2回目の夫と出会った時に、私は女優を辞めたんです。
あ、お辞めになったんですか？
はい。この人と結婚するなと思ったんです、出会った瞬間に。
あ、インスピレーションで。
うん、インスピレーションで。それで。
だけど、松井さんの場合はそういうインスピレーションとか、それとか、なんていうのかな、運命とか、うん、そういうのをやっぱりよく信じる方ですかね。
ものすごく信じます。
うん、なんか前にね、うん、なんか霊能し、うん、をしていろいろ言ってくれる人が、なんかいらっしゃるとおっしゃってましたけど。
うん、お世話になってますね。
そういう人にもいろいろ聞いて、やっぱりそういう方って当たるんですかね。
私の母が実は、そういう力のある人だったんです。だから私は5歳の時から、はい、龍神様という神様の一つありますね。龍神様、龍の神様ですよね。はいはい、その龍の神様が、うちの母の体に入って予言をする。ところが、母は予言をするだけで、自分が言ってることがわからなかったんです。だから、5歳の私にそれを託されて、私はずっと、まあ、通訳みたいな仕事をしてた。仕事というか、手伝いをしてたんです。
じゃあ、お母様がそういう、もう、霊能みたいなものがおやりになられて、はいはい、で、人にこう伝える。
うん。伝える。その、母が自分が言ったことを分かんないわけですから、ええ、で、神様が去られた後、何言ってたの？で、母が私に聞くから、あ、こうで、こうで、こうで、こうで、ということを母に伝える、まあ、手助けをしてたんです。それが5歳からでしたね。
ユニークですね、それもまた。
そうですね。だから、その、恵子さんがおっしゃったように、インスピレーションとか、出会いとか、運命とか、そういうものはすごく信じます。
やっぱり実際にそういうことが本当にあるということを。
ありますね。
その、ご自分の目で、体験で、してらっしゃるから。
うんうん、だって、こうして私が、でも、こうして、世界のこの広い世界の中でね、私がニューヨークにいて、それで恵子さんとこうして、前でね、お話しさせていただいて、これも運命じゃないですか。
まあ確かにね。ね。これだけ人がたくさんいるわけですからね。
ですよ。その中で、お話しさせていただけるっていうのは、すごく運命が、強いわけですよね、きっと。
ああ、そうなんですか。うんうん、じゃあ、それで、まあいろんなビジネスも、で、親、まあちょっと話がちょっと飛んじゃったんですけど、うん、で、結婚なさられた時の、はい、まあとにかく会った時のインスピレーションで結婚なさられて、うん、そして、結婚した時に女優さんをお辞めになられて、うん、で、家庭の主婦になったわけですか？
いやいや、家庭の主婦にはなろうと思ってませんけど、はい、芸能界って言ってもいろいろ職種があるじゃないですか、はい、だから、俳優と女優ってのはこれなかなか難しいだろうなと思ったんですね。それで、私の女優の夢もありましたから、それは2回目の夫に託して、私は、そのタレントとして、それでビジネスウーマンとして生きておこうと思ったんです。
はい。
うん。
それで、いろいろ考えられて、有名な松井棒を開発したわけですね。
それもそうですね。一番最初の商品でしたから。
その松井棒っていうの名前がもうなんか面白いですよね。その松井棒っていうのは、なんていうの
サウンズ。なんか語呂がいいじゃないですか。うん、松井棒っていうのは、ね。
だからそのサウンズがね、うん、なかなか覚えやすいですよね、確かに。
はい、そうですね、うん。だからそこから、まあ、最初に商品を開発させていただいて、それで、まあ、22商品開発させていただいたんですけど、うん、おかげですごいたくさんの方に愛していただいて、
まあ、そこで、
まあ、ビジネスは大成功でしたね。
ああ、じゃあまた違った才能がそこで花開いたっていうことですよね。
ただそれも運命で、一回目の夫が、やはりそういう、パーソンズという、DC ブランドの創設者だったんですけどもね。はい。それで彼がちょうどパーソンズという名前を使って、いろんな商品を開発してる時に私は妻だったんですよ。
はい。
で、その時に彼のやり方を全部見てたんです、そばで、妻として。
はい。
その時の知識が活かされて、何十年後かに活かされて、私は商品開発ができたと思ってます。もしもだから、芸能界にいるだけだったら、きっと私は商品開発をできなかっただろうと思います。それで失敗してたと思いますね。
でそういう意味でもやっぱり運命っていうのは一つの線でつながってるのかもしれないですね。うん、
ですね。
ですからそのビジネスを成功するためにひょっとしたらその方と結婚する運命にあったのかもしれないというふうに考えます
。それと息子を授けてもらいましたからね。
ああそうですか。
はい。それで、
その方はまだ生きてらっしゃるんですか。
いや、ね、60歳で亡くなりました。
あ、そうなんですか。随分早いですね。ロッキーさんも早かったですけど、もっと早かったですね。
60歳で、それでね、亡くなる前の夜ですね。最初で最後の夜になったんですけど、息子と二人で飲み交わしたんです。それで、翌日、彼は旅先で亡くなったんですけどね。
じゃあ、ハードアタックかなんかですかね。
そうですね。
基本的には。
はい、そうです。
そうですよね、その前。
心臓になんか持病。でも私は三十何年、別れてから一度お目にかかってなかったので。
あ、そうなんですか。
なかったんです。それで息子とその、彼が、会ってたっていうことも知らなくって。
後から
知りました。
あ、そうですか、
でもやっぱりこれも運命だと思ってます。
で、それから何年かして、結婚なされたわけですね。その、何年かしてから。その、
亡くなった時に。
離婚して、次の、
いやいや、結婚してましたね。もう2回目の結婚をしてる時に。
に亡くなったんですけど。
亡くなったんです、ね。
その、初めのご主人と離婚してから新しい、
2回目のね。
2回目の結婚までは時間があったんです。
そうです。です約11年ぐらいありましたね。
はい、私も10年ぐらいありましたね、初めと。最初と、その、次の、あれは、2回目ぐらいでしたけど、はい、まあ、ちょうど10年ぐらいでしたね。そうですか。それで、そのいろいろ商品開発をして、で、ビジネスセンスっていうのが、もともとだから、子供の時から培われたものがあるんだと思うんですけど、なんかいろんな投資とかにもすごく成功して、
ね、
このアパートメントね、
はい、
買われた時も、円がなんと、ね、今と違って、
ね、
今
の感じすごい円高でしたからね。
ねえ。
はい。
だから今
日本150円とかするぐらいですからね。
そうですよ。
その当時は100円ぐらいでしたから。
本当にあっということで、それもパッとそれをね、はい、キャッシュでお買いになられたわけですから。
そうですね。
もう全部利益ですよね。
おかげさまで。はい。
いや、だから多分こう、お金の神様がこうついてらっしゃるんですかね。
いや、どうでしょうね。だから私はお金は神様から預かってると思ってるんです。だから、もう決して無駄にしてはいけないから、すごく私も節約もしてるし、お金は大事に使ってるんですね。
はい、
で、この世を旅立つときは裸ですから、生まれるときも亡くなるときも裸ですから、
そうですね。
そのお金はもう本当にたくさんの方に還元してと思ってます。だから今は、私は預からせていただいてると思ってるんですね。だから、大事にお金は使っていかないといけないと思ってます。はあ、これからも。
はい。じゃあ、今ね、松井さんがそのお金を使ってやりたいことっていうのはどういうことなんですかね？
私ですか？将来的には、まあ、とにかく、お金があるといろいろトラブルもありますから、
そうですね。
トラブルね、2回目の離婚もそうでしたから、
ね、
だから、トラブルは。
松井さんの方が、お金持ちだったでしょうから、
はい。
でも、慰謝料は払わなくて済んだんですか？
済んだんです
よ、ね。あ、よかったですね。
それがよかったです。
ねえ、はい、なんかアメリカの場合だと、ある方から取られちゃうみたいなところがありますよね。
そうですよね。そうですよね。それがなくて、なかった
から
本当に大正解でしたね。でももちろん戦いましたからね。だからそれがなくなるように戦いましたから。
はい。
うん。それで、さっきのお話に戻ると、
はい、戻りますと、
最後は刑事告訴にされたわけですね、私は。
はあ。
うん。なんで、
この間のその YouTube のおかげで。
そのおかげで、それで、まあまあ、まあしょうがないだろうな、みたいな思って戦って、で、不起訴になったら不起訴で、まあ、最悪刑務所なんだなと思ってたんですね。
ええ、
ところが、おかげさまで、不起訴になりましたから、で、起訴になったらアメリカ入国できないじゃないですか。
あ、そうですかね。
ビザの問題があってね。
ビザが取れにくいとか、ね、
取れないんですよね、はい。観光ビザですら許していただけない。
あ、そうですか。
私は不起訴になりましたから、堂々と観光ビザをいただいて、このニューヨークに来れたんです。
あ、おめでとうございます。うん、
それで。
やはりだから、裁判所も、その別に嘘を言ってるわけじゃないってことを証明したってことですね。
そうです、そうです。裁判所で検察庁ですね。
検察庁で。
それで31年ぶりにこのニューヨークに来て、それで街を歩いてるときに、うちのカーネギーホールの真ん前の、その90階のビルを見たんです。
それでもう、またインスピレーションが働いて、
そうなんですよ。
これだと。
こんなところが、うおー、やっぱり世界の大都会のニューヨークにはこんなところがあるのかと思って、セントラルパークなんかをわーっと見えたんですね、
はい、
うわー素敵だなーと思って、とかと思っちゃって、それで買うことになっていったんです。
うーん、
でやっぱりその YouTube の後は日本ではやっぱりその芸能の仕事は私にはできなかった、できる場がなかったんですね、
はい、
だからまだまだ若いし、まあこれから還暦っていうのは第二の人生の始まりですから、
はい、
これから今まで経験していなかったことを、
はい、
この大都会の世界の大都会のニューヨークで私はチャレンジしようと思ったんです。
じゃあ今度はそのチャレンジにお金を使うっていうことですかね、う
ん、チャレンジにお金を使うってことは、まあお金で生産できるかどうかは分かりませんけれども、
う
ん、
まあだけどまあ今一番使いたい、もうアパートメントもお買いになられたし、
お家がまあ必要でしたからね。
で、今も今後、まあ、使うとしたら何ですかね。
使うとしたら、でもやっぱり日本人としては、
はい、
私の中では日本人の魂と愛と、その、気遣い、優しさを持って私は来てると思ってますから、
はい、
絶対にこちらで、はい、負けないと思ってます。だから、日本人として、とにかくビシッと行きたいと思ってますね。
はい。
だから今までチャレンジしてこなかったことも、
はい。
この大都会であれば、
はい。
ね、アメリカンドリームのあるこの国ですから、それとこの街ですから、はい、必ず私は成功に向けて突進するんだと思ってるんです。
はい。その心構えと気合があったら、絶対にもう成功間違いないですよ。
ありがとうございます。
これからのチャレンジは、ビジネスですかね。
うん、もちろんそれもその先には考えてるんですけど、まずその前に、
はい。
ずっと前に封印した女優をもう一度やろうと思ってます、
はい、
このアメリカでやりたいと思ってます。
素敵じゃないですか。
でもね、今恵子さん私65歳でしょ、
はい、
普通だったらもう前期高齢者ですからリタイアなさる年齢なんですけど、ここから私は新しいことにチャレンジしようと思ってますから、結構大変なんですよ、レッスンが。
まあレッスンがね、うん、まあ、体力的な問題で、はい、でももう気力は負けないと思いますよね。
だから
気力は18歳には負けないです。
だからこのアメリカで長い間休んでいた女優をもう一度やろうと思ってます。
あ、素敵じゃないですか。で
その先には、ビジネスももちろん考えてますけれども、まずは女優として体一つでできる、
はい、
だから19の時に東京へ出てきたその同じ気持ちで、今度はニューヨークに私は命がけで海を渡ってきてますから、だからこのニューヨークで命をかけて女優としてチャレンジしようと思ってます。
はぁ、すっごい。ごろしいっていうか、すっごいですね。素晴らしいっていうか、すごいというか。
でもその日本人は。
その発想がね、うん、まず、65歳からアメリカで女優になりたいっていう人も、多分、今までいなかったんじゃないですかね。
でしょ？
そのヒストリーの中で。
恵子さんもすごいキュートで可愛らしくって、でも日本人ってのは、その小柄だから、この若く見られるじゃないですか。
はい。
だから、私は一応65歳ですけど、
40歳という。
とかいう役もいけますよね。
あ、いけますよ、それ
は。いけますよね。だから、年齢は聞かれませんから。
あ、アメリカはね。
アメリカはね。
向こうは勝手にね、想像するだけですから。
あなたの想像でしょってするじゃないですか。
そうそう。
だから、見た目ですから。
見た目ですからね。
見た目です
から。でこう可愛く、
そうなの。だから
、その理由はね、
可愛く、その幅広い年齢層を狙わないと、65からだったらおばあさんばっかりによくなっちゃうじゃないですか。
今日本だったらね。
日本だったらね。だからそれでは寂しいから、もうちょっと年齢を下げて聞かれない国ですから。だからそうすると、
確かに
ストライクゾーンがブワーッと広がりますよね。
確かに。
うん。そうしたら、このちびっこの日本人であっても、若く見られて、オーディション範囲が広がりますよね。
そうですね。
そうすると、30にない、例えば40にない方の人生経験はこっちは65ですからありますから。そうすると、受かる確率も出てくるかなと思ってんです。これにかなに私はかけてるんです。で、はい、きっと、チャンスは巡ってくると思ってます。きっと私は、このアメリカで大きなチャンスいただいて、とにかく女優として羽ばたくんだとも思ってます。
やっぱりこう、何かを成し遂げるときには、こう、思わなきゃダメなんですね。心から。
もう暗示ですね。もうとにかく、だって そりゃね、異国で恵子さん、
はい、
恵子さんもいらっしゃってあれでしょ、不安ですよ、英語も喋れない。
英語上手じゃないですか。
いや、踊りもできない、ね。
いや、英語上手ですよ。
それで歌も歌えない。その私がですよ、オーディションを受けようとしてるんですよ。これ大変なことですよ。でも、自分に暗示かけて、できないことはないのよ、人生生きてればと。それで、65歳からのチャレンジですから、まあ、あなた命がけでいった
ら。65歳は誰もわからないわけですから。
そうですよね。
そう。スピリチュアルが問題なんですよ。
そうです。だから、そう思って、いやー、ここから、命がけで人生出発だと思ってます。だからニューヨークに来たんだろうなと思ってます。
そうですか。でも、うん、まあ、10年か20年か30年か分かりませんけど、
はい、
またいつかは日本に帰りたいですかね。
あ、私はね、90歳になったら日本に、愛する日本に帰りたいって思ってます。
ああ、やはりそういう方が多いんですよ。
あ、本当？
はい。
恵子さんもそう思ってらっしゃる？
いや、私も思ってますけど、うん、前にあったLED ライトをね、開発した中村さんがいらっしゃるんですけど、うん、もう彼はノーベル賞を取って、うん、で、すっごい彼が働いてたところは、なんか、日科学とかっていうところでね、四国の、うん、まあ、400億ぐらいの会社だったんですけど、うんうん、彼がその LED ライトを開発して4000億になったで、そのなのにもかかわらず、まあ、給料もそのまんまだったし、うん、なんかボーナスが何十万かしかもらえなくて、
うん、
で、彼は出たんですよ、
うん。
で、アメリカ人になっちゃったんですね。うん、で、もう今は、アメリカはその研究費をいくらでも出してくれるし、その、まあ、ペンタゴンからの研究費で、今、カリフォルニアにいらっしゃるんですけど、うん、それだけの彼も私に、最後は日本に帰るって言ってました。
ですね。私もそう思ってますね。それで、今はこのアメリカでね、アメリカでこのグリーンカードいただくの一番難しいと言われてますよね、世界でね。
はい。
でも、そのグリーンカードをアメリカから私は頂戴しましたし、とても大変な位の高い、グリーンカードをいただいたので、やはりアメリカで私は貢献したいって思ってます。それで貢献した暁には、やっぱり愛する日本に、戻って
90歳になったらね。
90歳になったらね、
はい。
10年は日本で穏やかに過ごしたいと思ってますよ。
そうですね。
はい。だからそれまでは、
まあ、その頃まで
ですよ、戦い。
それまではね。まあ90歳までの挑戦とでも言いましょうか。
そうですね。100歳までは必ず行きたいと思ってますから。
で、何か健康法なんかやられてますか？
もう、若い時から100まで生きるっていうのは私が人生の最大の目標にして生きてきてますから。
はい。でも霊媒師の方は100歳まで生きられるっておっしゃいました？
それはね、わかんないんですよ。
それは
でもね、でも私は絶対生きないと人生設計がうまくいかないので100の声は聞きたいと思ってます。それで聞いて全部そこから自分のその人生のスケジュール決めてますから、
ええ、
だから100まではいかないといけないんです。だからそれが最大の目標ですね。
で、健康法は
健康法は、まあ、薬を飲まない、
はい、
薬を飲まないということと、できる限りオーガニック、それで日本からも食材いろいろ持ってきてますから、それもので自分で自炊をしてます。
あ、やはりインテックっていうかね、はい、食べるものっていうのは一番大切ですよね。
ですよね。
すごい大切ですよね、う
ん、でもこのニューヨークでおかげで自由ですから、心がストレスがたまらないんですね。
ええ、
うん、だから日本のようになんか人目を気にする、あまりまあ気にしてはいませんでしたけど、このニューヨークは全く気にしなくていいので、
全く気にしなくていいんですよ。ね、ちょっと裸で歩いててもあんまり見ないぐらいですからね、ここは。
だから心が解放されてますから、おかげさまでどんどん元気にはなってきましたね。
いいことですね。
だからこれは私の勝負に合っていたと思ってます。だから選んだ国と場所は、大正解だっただろうと今思ってます。 というだからここでいかに頑張るかですね、私が。
まあということですね、もう今日はね、私は隣にいてパワーをいただいたような気がしますし、まあ本当にすごいなっていうのをつくづく感じたインタビューでございました。もう松井さん今日はどうもありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。
またよろしくお願いしますね。
こちらこそお願いします、はい。